FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。明けましておめでとうございます。さあ、皆さん、お正月どのようにお過ごしでしょうか。私はね、1月2日、今日が仕事始めなんですね。ですので、もう毎年ね、年末年始はゆっくりと過ごすんですけれども、なんかね、こう年明けてからこう仕事の準備に早速取り掛かっていて、今年はなんとなくこう慌ただしいかなというスタートになりました。でも何よりももう健康でありたいですよね。元気に1年を乗り切りたいなと思っています。本年も向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、どうぞよろしくお願いいたします。さて、2019年4月、向川女子大学では教育学部が新設されます。これにより向川女子大学は7学部14学科となります。これからも女子総合大学の強みを生かし、教育と研究の質向上に努め、学生がさらに総合的かつ深く学べる教育環境の整備を目指しています。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学文学部教育学科学科長、矢野博俊教授、向川女子大学文学部教育学科4年生藤原かなさんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学文学部教育学科学科長、矢野博俊教授と、向川女子大学文学部教育学科4年生の藤原かなさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。教育学科の学科長をしております矢野博俊と申します。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
教育学科4年生藤原かなです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はお二方に来ていただいたんですが、藤原さんは矢野先生のゼミの学生さんということで、はい、よろしいんですね。
はい、
矢野先生、どんな先生ですか。
先生は優しくて、はい、いつも自分のしたいことを、うん、後押ししてくれるというか、いつもアドバイスをいただけるような存在です。
素敵な先生ですね。はい、まあ、ご本人目の前にね、あまりこうはっきりも言えないとは思うんですけど、はい、でもなんかお人柄がすごい出ていらして、矢野先生すごいなんか優しそうな雰囲気してらっしゃいますね。す先生、
うん、いや、まあ、自分ではなかなかそういうところはわからないですが、
は
い、
先生、いや、藤原さんはどんな学生さんですか。
は
い、
まあ、藤原さんはもうゼミというのは3年生から始まるんですけれども、はい、もういつも迷路快活、ハキハキと自分 の、 考えてることだとか言いたいことははっきり言うという、またいろいろとゼミでは行事をしたりもするんですが、はい、そういう時にも、では私がやりますって、
率先して積極的に、
はい、手を挙げてくれる、そういう学生さんですね。
頼りになる学生さんですね。はい、
もう本当に頼りになる学生。
はい、そこでですね、2019年の4月なんですが、向川女子大学では教育学部が新設されるということなんですね。はい、文学部の中に教育学科というものがあって、はい、それが改組されて教育学部ということになるわけですよね。
は
い、
そうです
ね。はい、先生、これは教育学部になったらどの部分が変わるんでしょうか。
そうですね、教育、今お話しいただいたように、はい、教育学科というのが、文学部の中にあって、うんうん、この学科自体、入学定員も225人と、かなり規模の大きなですね、4学年合わせると1000人ほどになる、そういうこの学科なんですが、
はい、
その学科をですね、この度、文学部の笠の元から独立して、文学部を離れて、一つの学部として教育学部、教育学科と新たに生まれ変わるという そういうことなんです。
これで7学部14学科になるわけですよ ね、
そうですね、
向川女子大学は、
はい、まあ、来年の4月で、7番目の学部ということになります。教育学部がですね、
はい、はい、矢野先生、この向川女子大学の教育の特色ってどんなところにありますか？
そうですね、まあ、いろいろ語ればいろいろあるのですが、はい、まあ、一つ我々が自負していることというのは、例えば小学校の教職課程を取ってみても、その全ての、まあ、小学校には10教科あるのですけれども、はい、10教科の全てに専任の教員がちゃんと配置されているという、まあ、そういうところは、我々の強みとして活かせるかなというふうに思ってます。
いや、もうそれは素晴らしいことですよね、はい、今も教員免許取得できると思うんですけれども、はい、このあたりに何か変化があるそうですね。
はい、従来ですね、小学校の教員を目指す、はい、人と、それから幼稚園だとか、保育士を目指す、幼稚園の先生や保育士を目指す、人と、そういうこの2つの目指すコースがですねあって、それに対応して取得できる免許がですね、小学校教諭の一種免許状と、それから幼稚園教諭の一種免許状、はい、さらにはまあ幼稚園教諭の免許状とセットの形で、まあ保育士もの資格も取得できるということになっています。加えて、まあ、小学校教諭の免許状を取る人の中では希望をすれば、特別支援学校の教員免許状も取れるという、ということなんですが、
はい、
この度の2019年4月からのその学部設置に伴いまして、新たにですね、中学校の教員免許、これは教科で言いますと、はい、国語と英語という、まあ、2つの教科に限られるわけですけれども、中学校教諭の一種免許状も取得することができるということになります。
そうですか、はい、で今までは小学校の先生を育てるということがどちらかというと重きを置いてらした、はいはいはい、そこから小学校も中学校も、
まあ、そうなんですが、あくまで、まあ、まあ、向こう側女子大学の、まあ、教育学科は、まあ、小学校の教員を育てるというところに力を入れてきましたので、まあ、その伝統だとか、そこで培ってきた、まあ、教育のノウハウだとか、それをベースにしますので、中学校の免許だけ取りたいとかですね、
はい、
というのは想定していなくて、
まあ、
小学校の免許と中学校の、まあ、国語または英語の免許を取るという、小中通して、教員として、まあ、活躍できるということが、まあ、一つの、特色になります。
はい、一貫校もありますものね、はい、小学校中学校、ね、高校とね、
もう義務教育学校というんですけれど、もう最近小学校と中学校を一つにまとめて、まあ、9年生の学校を設けるとかですね、ということもされていますので、我々の小中両方の教員免許を持つ形で、
まあ、活躍の場がね、広がりますよね。
はい、
ま
あ、それを期待しているところなんです。
はい、はい、さ、そして新しくコースができるんですね。
はい、
はい、
そのコースについてはですね、はい、まあ、現在も2年次、学生が入学して2年次になる時から、小学校教育コースと、
はい、
それから、幼稚園保育コース、養護コースと呼んでますけれども、そういう2つのコースを用意してるんですが、はい、学生はどちらかのコースに所属するという形だったのですが、
はい、
この度のこの、学部化に伴いまして、
はい、
さらに2つのコースを設けるということになります。
はい、何でしょう。
はい、その一つが今申し上げましたように、小学校の免許とそれから中学校の免許とを合わせて取るというコースで、
はい、
小学校中学校教育コースというふうに呼んでる、
はい、
コースを一つ設けます。
はい、
それからそのもう一つはですね、
はい、
国際教育コースと言いまして、これやはり免許で言えば小学校の免許を取得するというのが基本なのですが、合わせて 中学校の英語の免許ですね、こちらは英語の免許も取得できるということで、同時にその現在外国人材の入管法の改正ということでですね、外国人材を受け入れるという方向が進んでおりますけれども、まあすでに相当多数の外国にルーツを持つ子どもたちというが全国どこでもですね、
そうですよね、増えてきてますからね、
増えてきてます。
そこに対応できる、
そうです、ね、
先生方も必要ですよね、
はい、一つの国際教育コースの狙いは、
はい、
まあ、そこの、まあ、外国にルーツを持つ子どもたちの指導教育、まあ、特に言語の習得だとかですね、
本当大事ですよね、
はい、ということがまあ一つなんですが、
はい、
まあ、それだけではなくて、学生の中には海外の教育機関、まあ、特に、海外に展開されている、うん、日本人学校ですね、まあ、日本人学校で、教師として仕事をしたいという学生も、うんうんうん、そんなに数は多くはないんですけど、
はい、
希望としてはありますし、
ね、そうですね、
はい、それからさらには海外の日本人学校とは別に現地の学校で、うん、現地の小学校教育をお手伝いするというような、そういうこともですね、このコースの国際教育コースの進路として考えているところです、
うん、はいはい、2コース増えるということでね、はい、まあ、それぞれ自分の強みを育てていくメニューが格段に増えていくということで、先生ちょっと最後まとめていただきますが、はい、藤原さんも先生を目指していらっしゃるわけですよね、はい、なりたかったんですか？
あ、そうですね、はい、
いつから、
はい、小さい頃から身近な小学校の先生とか、うん、習い事の先生とかを見ていて憧れを抱いてました。
そして、向こう側に来られたわけですか？
そうです、はい、
教育学科の魅力ってどんなところにあるんでしょう？
教育学科の魅力は、うん、教員採用試験に向けての制度がすごく整っていることかなと思います。
やっぱりこう手厚いサポートもあると聞きましたが、どうですか実感は？
3年生の11月頃からは、うん、特に特攻という制度ですごくいろんな先生にお世話になったりしながら、教員採用試験に向けて頑張れたかなと思います、
うん、はい、藤原さん、特攻って何ですか？
特攻っていうのは私たちがいつも取っている授業以外の時間で、特任のその先生方が教員採用試験対策でしてくれている授業のことを、私たち向こう側女子大学では特攻と言って呼んでいます。
ああ、そうなんですね。やっぱりこう自分でこう勉強するのと先生方からこう話を聞くのとでは違いますか？
はい、自分で勉強する時間もやっぱりあったんですけど、うん、その先生の話を聞くことで、うん、
はい、
その特に流れが分かりやすくなったりとか、自分が苦手なところとかは手厚く教えてもらえたので、はい、すごく理解が深まったかなと思います。
ボランティア活動もされてるんですってね。
はい、大阪のボランティア団体に所属してて、1年生から4年生まで月1回野外活動のボランティアをしました、
うん、どんなことをされたんですか？
いろんなことしたんですけど、みかん狩りに子どもたちと一緒に行ったりとか。
いいですね、
はい、あとは、川遊びをしたりとか、はい、いろんなことをしました。
じゃあ結構なんか野外でアクティブに触れ合ってみてどうですか？はい、子どもたちと。
子どもたちはやっぱり私たちの関わりにもすごく素直ですし、あとなんといっても可愛い笑顔が、
は
い、一緒にいて、
ね、
はい、楽しかったなと思います。
いや、その笑顔を見るとね、
はい、
なんかこうしんどくても頑張ろうって
そうです、はい、
思えたりしますよね、はい、藤原さんは教員採用試験はもう内定されたんですね？
はい、
はい、
地元 の大阪に絞って受験をしました。
はいはい、うんうん、面接とかもね、
あ、
大変だったでしょ？
そうですね、面接も友達と一緒に話しながら自分の考えとかを整理したり、
うん、
矢野先生にもいろいろアドバイスをもらって面接に挑みました、
うん、矢野先生どんなアドバイスされたんですか？
あんまり自分を作るなというんですかね、自分の素のままの 良さをこう出せればそれで十分だとね、あまりこう紋切り型の、こういう問いにはこう答えたらいいんだという、ね、
もう決めてきたものを読むようなね、
はいはい、まあ、それは良くないよっていうのが、まあ、私はまあ藤原さんに限らず、まあ、みんなに言ってるところなんですけどね。
いやでもそれはそうですね、あの相手にこう自分の熱意を伝えるっていう時はやっぱ自分の言葉でね、はいはい、話をこうしないといけない、ね、いやよかったですね、
ありがとうございます。
どんな先生になりたいんですか？
私はあの子どもたち一人一人が自信を持って自分を出せるようなクラスにして、子どもたちとより深く関わっていけるような先生になりたいなと思っています。
ぜひ頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
矢野先生、最後にね、そのやっぱりこうやって藤原さんのように先生になりたいっていう学生さんね、はい、今後もまあどんどん出てきますよね、
はい、
教育学部新しくまあできることにもよって、その時にその矢野先生が思われる教員に求められることといいますか、はい、必要なこと、
はい、
これはどういったことがありますかね？
そうですね、まあ、一言で言えば教員の仕事というのは、まあ、あの総合的な力を求められる仕事だと思うんですね、はい、中でもその、やっぱり大事なのは教科の指導力と、
はい、
まあ、あの特に小学校の場合ですと全教科をこう受け持って
全ての教科ね、はいはい、一人の先生が教える、
はいはいはい、だから、これは得意だけれどこれは不得意というのがあまりにもこう極端にあるとこうまずいということもあります、
そうですね、
はい、そしてまたその教科についてはやはり自信を持って教えるということが大事なので、うん、しっかりとまあ勉強をして、
うん、
まあ、大学の卒業まででこう身につけたことではどの教科についてもそうだと思いますけれども、あまりこうあのしっかりと教えられないいうと思うんですね。だから実際に教師になって仕事をしながら教育活動に励みながら、そこの中でまた教科の指導力を上げていくということがまあ大事だと思います、
はい、
それから、まあ、教科だけではなくって、うん、教員の仕事の中には、やはり子どもたちのいろんな知識以外のさまざまな情操だとか、
はい、
体の体力だとかそういうこともありますし、また、まあ、道徳性というのか、はい、そういうことも、まあ、あの指導しないといけません、うん、まあ、そういうことでは、まあ、こう全体的なオールラウンドな力が求められるかなと思いますね。
そうですね、はい、いや藤原さん本当そこ感じませんか？
はい、
小学校の先生ですか？
はい、そうです
よね、はい、うん、ということはいろんな今おっしゃったようなことを全て、ね、うん、まあ、それは少しずつ身についていくことではあると思うんですけど、はい、でもなんかその人生徒さんひっくるめてこう向き合うっていうようなそういうお仕事ですもんね、うん、
はい、
そうですか。じゃあのちょっとエールを送っていただけますか、矢野先生、これから羽ばたいていく学校の先生たちに。
あ、そうですか、
はい
はい、教師は、まあ、一生涯学び続ける仕事だというふうに、はい、まあ、言われているところでもありますし、
はい、
教育の課題ですね、
うん、
まあ、かつてはその小学校ではあの日本語が読めて書けてそして計算ができてという、まあ、そういう基礎的なところがきちっとできていれば、うん、まあいいかというふうに考えられてたものが、今新たに思考力もどう育てるかとかですね、うん、判断力だとか問題解決力だとか、まあ、そのいろんなことが言われるようになって、そういうこうかつて学校教育を受けてた時にはあまり言われなかったようなことをいざ教師になって教えてくださいっていうふうな、うん、あの時代になってきてますのでね、まあ、そういうことに対しても臆することなく、
はい、
自信を持ってなおかつ謙虚に、
はい、
学び続けるっていうことを、まあ、ぜひやってもらいたいと思います。
そうですね、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は向川女子大学文学部教育学科学科長矢野博俊教授と向川女子大学文学部教育学科4年生藤原かなさんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向上ラジオ、ここで向川女子大学からのお知らせです。向川女子大学では一般入試 A 前期と 一般入試 D 大学入試センター試験利用型の出願を1月11日金曜日まで受け付けています。出願登録はすべてインターネットからで、武庫川女子大学の受験生サイトから簡単に手続きすることができます。武庫川女子大学一般入試の出願には A 前期と B 中期のまとめて出願制度がおすすめです。1回の出願登録で同時に複数の出願をまとめた場合、入学検定料の併願割引の対象となり、 B 中期の1回目の入学検定料3万5000円が1万5000円になります。一般入試 D は大学入試センター試験の成績を使用して合否を判定する入試で、入試での成績が優秀な方に対しては奨学金を給付する制度も設けています。入試での成績が優秀な方に対しては奨学金を給付する制度も設けています。詳しい入試情報は入試案内または武庫川女子大学の受験生サイトでご確認ください。入試に関するお問い合わせは武庫川女子大学入試センターまで。電話番号は0798-45-3500 番です。以上、武庫川女子大学からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今夜は教育学科から矢野教授と藤原かなさんをお迎えしました。今年はですね、抱負をどうしようかなって考えてたんですよね。確かこの番組では昨年、今年こそ結婚するぞって言ってたんですけれども、まあ見事に叶いませんでした。ですので、持ち越しで今年の抱負をもう一回、今年こそ結婚婚活頑張るぞっていうことでね、まあ個人的なことですけれども宣言させていただきたいと思います。どうぞ皆さん今年もよろしくお願いいたします。次回は武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業、宮城県石巻市で子どもの居場所づくりに取り組む NPO 法人子ども無限カンパニー事務局長理事の増谷和子さんをお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学のキャラクターラビーのマフラータオルとクリアファイルをセットにして10名の方にプレゼントします。マフラータオルの色はネイビーかピンク、どちらの色が当たるかはどうぞお楽しみに。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは1月30日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。